ジオパワー姫と
羊の
ラメット王国。ここはとある地方の小さな王国。国を治める王様の住むお城では、今日も姫が羊を困らせているようです。今日はどんなお茶会が開かれるのでしょうか。はい、ということで始まりましたラメット王国。
はい、
噛んじゃった、
はい、うん、ねえ、噛んじゃったね、
噛んじゃった、
あらららららら、ロルーンってなったね、ロルーン。
まあまあまあまあまあ、これでまたあの2017年も理解していただけたと思うんですよ、
はい、こんな番組ですと、
はい、生で撮ってるぞと、
はい、使い回しじゃないぞと、
回してないぞと、はい、はい、これがね、はい、あのこれを立証するためにわざわざ私が噛みました。
ありがとうございます。
はい、本当に感謝して、はい、姫主姫様こと辻主姫です。みんなせーので姫様って呼んでください。せーの、姫様、
神様。
そう、じゃあ私がか、神じゃん。そなた、名を申してみよう。
おお、では、ご紹介に預かりました。
いや、紹介はしておらぬ。紹介はしておらぬぞ。
黒本鷹です。よろしくお願いします。
貴様。違う。
逆。
鷹様。
漢字をそのまま読んでもらってもよろしいでしょうか。
貴様と申すか。
そうでございます。
はい、はい、2017年史上非常にやりにくい回となっておりますが、ここで今月こんな状態で、
はい、かわいそすぎるでしょ。ちょっと
初登場のゲストね、
はい、私初めましてですよ。
そうですね、はい、はい、まあ、こんな状態でもう本当に入りづらいと思うんですけれども、はい、ゲストさんを呼びたいと思います。今月のお茶会ゲストはこの方です。どうぞ。
はい、どうも、埼玉県からやってまいりました小林光平14歳です。今日はどうぞよろしくお願いします。
光平さん、14歳なんですか。
14歳ですよ。
やだ、
同い年。
かぶる、まさか。3人14歳の現場ってある。
いや、でも本当に、うん、あのちょっと、うん、紹介そっちのけであれなんですけど、
あ、
いいです、私ずっとニコ生とかで、すずしれみ14歳です、9時を過ぎたら41歳ってやってるんですよ。なんでちょっとびっくりしちゃった今、まさかの同い年のゲストがね。
こんなことあるんですね、
驚きです、
はい、でも私あれですから15歳設定ですから。
そうね、一つ年上ですから、はい、
そうよ、敬って、
そう、現実も一つ年上なんで、
敬って、
うん、あの日本語がちょっと不自由なんで。すいませんね。
まあまあまあ、あの15歳だからまだ国語の勉強してる最中ですからね。
そうそうそうそう、それでまだね、あのなんていうですか、義務教育卒業
先輩だから。
そう、先輩ね。先輩だいぶ怪しい。
でもこれぐらいの年齢差の時にそんなに上下関係気にしない
からね。気にしない。
うまやま、うやまって、
あのね、日本語がちょっと不自由なんで。
ちょっと勉強しましょうね。
すいません。そうそうそうそう、ちょっと本当は教科書とか欲しいんですけど。
そうですね、
まあ、黒本が日本語不自由なのは置いといて、はい、ということで、はじめましてのお客様です。小林光平さんです。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
皆さんはじめましてということで、あの14歳を、はい、一応ボケとして扱ってきたんですけど、はい、ここまで、はい、こんなに受け入れてもらったの初めてだった。ちょっと戸惑ってる。
ウケる。これあの実際の、うん、あのお年とか聞いても大丈夫なんですか。
あ、単純に倍にしていただければ。
おー、あー、なるほどね。若手、若手、若手がいらっしゃいまして、
うん、若い、このエキスもらうしかないね。
そうね、
うん、もらおう、もらおう。
まあ言うても私たちも14歳なんだけどね。
あ、そうだった。あ、そうだそうだ、
若手なんで。
僕が言ったからお二人も言う流れにみたいのにはならない。
うん、大丈夫、あの検索すれば出てくるから。何も問題ないです
、うん、14歳だ15歳だ言ってますけど、はいはい、2人とも生年月日普通にドーンって出てるので。
そうそうそうそう、西暦で出てますから。
隠す気なし
みたいな。珍しい西暦で出してくる
の、はい、そう、もうなんか、ね、全く隠してないから、うん、
隠したところでね、
そうそう、
聞かれたら言っちゃうしね。
そう、バレるし、
うん、今ね、どこからバレるか分かんないから
。そうなんですよ、どうせあれでしょ、同級生とかがさ、こいつそう言ってるけど本当はこの年齢だぜみたいなさ、書くじゃん、
うん、
だからもうそういうの、ね、信じてない。
あとはね、年齢公表してる人がためなんだって言ったら、それだけで一発でバレちゃったりとか。
そうなの、そうなのよ、
どうせいつかはバレるもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
だったらもう、うん、晒してってなんぼでしょ。
晒してってね、なおかつね、うん、15歳ですとか言ってたらね、あ、なんだこの人痛い人かと。
ちょっと待って、その痛い自己紹介を頭にした人がいるからね。
これ持ちネタなんですけど。大体どこ行っても
大丈夫です、大丈夫です。我々もあの結構痛い目見てるので、
痛い3人でお送りするということで、
はいはい、そうですね、はい、痛い番組でございます。はい、
ちょっとそれじゃあ本当に出足から何の人か全く分かんなくなっちゃうんで。
確かに。
そうよ、そうですよ。なのでちょっと浩平さんには普段どんなことをしてらっしゃるのかとかをね、はい、聞いていきたいなと。この流れからごめんね、
あんまり多分信じてはもらえないと思うんですけど、一応声優をやってるんですよ。
信じてもらえない。でもあの声がやっぱりいいので、
うん、ありがとうございます。
うん、多分あれ自己紹介の時点から結構うすうす感づいてる人はいたと思うよ。
多分声の関係者だろうなっていう、う
ん
う
ん、
う
ん、あ、まあなんかこの14歳だとか17歳だとかっていうくだりも、うん、まあ言うたら声優業界あるあるみたいな。
あるある。
確かに、確かにありますから、
ね、あるあるですね。
14歳と17歳が結構多いよね、
うん、ということはそこでの正解は私たちは多い多いって言わなきゃいけなかったんだね。
あ、そうですね。あの突っ込まれなかった現場初めてです。
そう、まさかの
同い年。
わかる。嘘だよ。
全体的に乗ってっちゃいますからね、
うん、ありがとうございます、はい、新鮮な現場だわ。
ありがとうございます。
そう、声優さんに今月は来ていただいたんですけれども、
はい、
あの黒本はね今回が初めまして、
うん、初めましてなんですよね。
もうなんかすっかりそんな気もなくなってきて。まだ1時間ぐらいしか経ってないのに。
そうなんですよ ね
出会ってから1時間ぐらいのはずなんですけど、
お会いしたのが、うん、多分3年ぐらい前でしたっけ。
お会いした、
あのね、うん、適当なんであんまり間に受けない。
ごめんなさい、ごめんなさい。
そう、うん、あのちょっと松戸の
スイッチがまだ入ってなかった。
多分3年とちょうど1時間ぐらいだと思うんですけれども。
そうですね、はい、なんかちょうどなんかお花見、違うグループで行ったお花見で、
あ、そうですそうです、その時に
シートが隣り合わせになったみたいな。
そうなんですよ、なんか隣のグループでね、浩平くんみたいなね、可愛い格好した男の人がいて、
男の人、
うん、そうそうそうそう、そこに多分浩平さんいたんじゃないかなって。浩平っていう名前が一緒だった
んで、ね、なんかやたらその時に、うん、貴様っていう声も聞こえてくるから
、ああ、じゃあやっぱり
何をそんなに怒られてんだろうと思ったけど、はい、そういうことじゃ
ない。二、ね、人に一つだけ聞いていい、うん、着地点見えてる。
見えてますよ。
本当に
見えてます。
あ、本当、うん、だったら安心して任せられるんだけど、
あのね、うん、今ねワニがいっぱいいる。
ちょっと待って、もう食われる気満々だよね、
うん、俺の見えてるゴールとは違う。
そうみたい。もうあのね、2人がね話してる段階で皆さんにお伝えできないのが残念なんですけども、うん、はい、2人とも目めっちゃ泳いでて、はい、大丈夫かなこの人たちっていう状態だったんですけど。
大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですね。
はい、まあ今着地したということで。このままじゃだってワニの群れに突っ込むわけ
で。そうだね。
ブレーキですよ、ブレーキ。
いや、もう、そうですそうです、不時着だよ完全に。
不時着したところがワニがいるところでよかったですね。
そうですね、う
ん、やっぱり結局いるところに入っちゃってんじゃん。
結局怪我はしてるっていう、はい、
まあ、でも初めましてでね、
初めましてです。
だいたいこの流れでこの人がどういう人かっていうのは分かっていただけたと。
あの、もう真面目なんですよ本当に。とにかく
絵に描いたようにですよね。そう、これまた乗ってきたゴールないやつだから。
でも言うてもね、私もね、あの、はい、うん、ちょっと前に、うん、ちょっと前にって
言ったら、うん、ちょっと前に
何人かな、
どうしたの、
あの、ちょっと、ちょっと、なんかちょっと日本語が不自由に映ったよ。
この、じゃあ MC 二人とも日本語不自由ね。
普通に喋ります。
はい。
少し前にですね、うん、あの、浩平さんのニコ生の方に、
う
ん、
あ、そうですね。
そう、私はお邪魔させていただきまして、はいはいはいはい、そう、実際にあの、ちゃんとお会いするのは、私も今日がまだ2回目なんですよ、ね。
二度目ましてって言ってましたもんね、
なるほど。
でも、二度目ましてなんだけど、うん、実は私の方からは一方的に3回目ましてで、
あ、どっかでもう見てた。
そうなの、そのニコ生に出演させていただくより前にですね、はいはいはい、あの浩平さんのライブの方に遊びに、
そう、え、ライブ
ちゃんとしたお話のやつですね。
そうですよ。いきなりすいません、
歌のライブしてたんですか。
いや、歌のライブではなくてリーディング、あれは
そうですね、
なんていうんですかね、映像もあるけど、
まあ、いわゆるリーディングシアターっていう、うん、まあ、最近ちょっと流行ってきてる、うんうん、はい、まあ、舞台と、はい、この声優の朗読劇のこうちょうど中間というか、そのまあそれをやる団体の、あ、今更言っても信じてもらえないけど一応主催やってるんですよ。
どんどんこの真実味が ね薄くなってってからの後出し。
冒頭で14歳とか言っちゃってるのに、なんかそこそこね、そういう、まあ、ちゃんとしたこともやらなきゃ本当はいけないんです。
代表14歳の団体です
から
ね。
おすごい、なんかじゃああれですね、フレッシュな感じですね、
う
ん、
そう、はい、で本当にまだその立ち上げて1年も経ってないような団体で、
そうなんですね、
あれ私が見に行ったのが第1回目の、
あれがそうですね、旗揚げ公演
だったんですよね。
いつだったんですか。
去年の3月。
あ、じゃあちょうど1年、
そんなに経ってるのか。
そうですね、もう、まあ、間もなく1年が経つということで、で、まあ、その3月にやった公演を、まあ、鈴代さんが見に来てくれて、
ほうほうほう、
でそのまあ、スーパー紙芝居っていう団体を、はい、やってまして、うんうん、その、まあ、団体の派生として、うん、 ニコ生をやってるんですね。
あ、なるほど、
まあ、公式の生放送ということで、はい、まあ、そのスーパー紙芝居を知ってもらいつつ、うん、まあ、いろいろゲストさん呼んでちょっといろいろこう楽しいことをやろうっていう番組をやってて、
はいはい、
で、まあ、その見に来てくれてたっていうゆかりがあって、
はいはい、
まあ、あとおそらくこれに何回か来てるその平本優、はいはい、
変態お兄さんこと、
そうですね、はい、
の
ただの変態が、
そう、はい、
割と僕そのお付き合いがあって、
はい、
で、
はい、
まあ、1回目のスーパー紙芝居の公演にその平本も出てて、で、スシローさんと接点があるということで、
はいはい、
じゃあそうぜひ呼んでくださいということで出てもらったのが、
なるほど、
あれが9月か10月か
ちょい寒ぐらいの、ね、時期でしたよ ね、
ね、秋頃、
あ、ね、松戸祭りの宣伝を、ね、私、ね、させてもらったと思うから、うん、9月終わりじゃない、
多分9月の4週目とか、
うん、
それぐらいのゲストさんで来てもらって、
なるほど、だったと思います。
ニコ生 の、 その放送は毎週、うん、
隔週ですね。
あ、隔週。
第2、第4木曜
で。それでエミが第4で出たのか。
そうですね。
うん、だったと思います。
なるほどね。
結構立ってたんだな。
そうだね。
なんかね、ついこの間みたいなイメージだったんですよ。そうです
ね。半年近くは立ってんのか。半年いかないぐらいか。
4ヶ月ぐらい。
うんうんうん、
結構じゃあ立ってんね。
10、11、12、そうですね。
ほう、なんかでもこういう話聞くとやっぱ世間って狭いなと思いますね、うん、
本当に ね
双方関係ないところでつながってる人がいて、うん、でこう結果つながる、
そうそうそう、うん、なんかやっぱうちらの業界って横のつながりとかがね、うん、すごい大事にもなってきますし、
確かに、
ふかの、え、あの人君も知り合いだったのみたいなのすごいよくあるよね、
うん、あるあるある、誰々って知ってるかな、その人がねって、知ってる知ってる、むしろ全然普通に知ってるみたいな
、うん、
結構ある話、
わかる、アプリゲームとかでも、うん、誰々ちゃんが出てるからやってみようってダウンロードしたらほぼ知り合いやんけみたいなよくある話ですよ ね、
うん、
ね、それこそその中学の時とかに、
うん、
誰々君俺の友達だからみたいなこと言ってたから、ね、未だにやってるみたいな、そんな
のできる、未だにできる、
そう、本当にそれ違う現場の関係ない人から知ってる人の名前聞くっていう、あの衝撃、
衝撃だよね、うん、でもあのね、年を追うごとにじゃないですけど、はい、歴が長くなれば長くなるほどそういうのが多くなってって、
知り合う人が多いから ね、
そう、もう最終的にみんな友達なんじゃないかなって思い始めてる最近、
そうですよ、う
ん、
素敵な話じゃないです
か、みんないけんじゃないかな
って、ね、かつての名言でね、うん、すっごいいい言葉あんね、うん、今もう思い出しちゃった、
思い出しちゃった、言ったって言ったって、
人類皆兄弟
名言かなそれ
まあすげえよく聞くけど、
うん、すげえよく聞くけども誰が言い出したのかもわからないやつだよね、
うん、だから名言なんでしょ、
そう、迷う方、
そう、
あ、そう、
あ、そっち
そうです、はい、
なるほど、
ね、うん、
もうあの、もうこれ気をつけないと
してやったりだわ、
こいつのペースに本当に飲まれるんで
ダメだよ、なんか俺やっぱゲストだからちょっと好き放題ボケようかなと思ってたんだけど、うん、ぐんぐんすっごいの突っ込まざるを得ない、
ボケようかなと思ったんですか
もう気をつけて、いろいろ、
もうだからそのね、
よし、
うん、
こい、まあ、あのスシローさんが今日いろいろやってくれるから、
はい、
で、
はい、
俺その自分の番組で普段 MC とかやってるから、
そうですね、うん、しっかり回されてますもんね、
そうそうそう、はい、もうなんか今日ぐらいちゃんとしなくてもいいかなと思ってたんですよ、
はい、
うんうん
うん、大丈夫ですよ、
う
ん、
でもそういう気がしない
あのね、有名なんです、はい、ゲストに気を使わせる番組
そこにね、足を踏み入れてしまったが最後、
いやもう、はい、ようこそこちら側へですよね、
はい、あとはもう全力で楽しんでいただく、
もうなんか、はい、自分は結局ツッコミの人間なんだなっていうのがよく分か
った、血が騒ぐ、
もうちょっとじっと知らないですね
今日はでもさ、はい、
そうだ ね確かにツッコミ2人いるから、
待って喋らせてこの、うん、その話じゃなくって、
うんうん、
今日は、はい、このラジオの収録の後に、はい、今話題にも出てましたけれども、
浩
平さんの方のニコ生に、
はい、
そう、私たち2人そのままお邪魔するという、
なんと、
そう、もうこれが流れてる頃にはね、生放送配信終わってて、
うんうん、
YouTube の方にあれですか、アーカイブが、
そうです、まあ、うん、ニコ生でやって、まあ、うん、タイムシフト視聴もできて、
うんうん、
まあ、さらに YouTube の方にもアップするから、まあ、いつでも好きな時に見れますよという、
YouTube で探すときはなんて検索したら出てきますか、
ですね、タイトルがスーパー紙芝居が送る生放送で、
はい、
まあ、略してスー生って言ってるんです
けど、はいはいはい、
なんでひらがなでそのままスー生って検索していただくと、
はい、
YouTube でも出ると思います、
すぐ出てくるよ、う
ん、まあ、おそらくタイトルが被ってる番組は他にないんで、
あー、なるほどね、じゃあ検索しやすいですね、
たった4文字で、うん、
多分私が前回出演させていただいたのはもう出てて、うん、で我々のもそのうちあのアップされると思いますんで、もうニコ生の方は終わってますけど、そっち見てもらえたら、
まあ、収録生放送があって、うん、まあ遅くとも1週間以内には毎回 YouTube で上げてるんで、
じゃあもうあれですね、今月中には上がってるかな、うん、まあ1月中に、
1月って言っていいんだよね、
うんうん、大丈夫、
2月、そうですね、うん、これが流れる頃にはもしかしたらもうすでに我々は乗ってるかもしれない と、
ね、そうだね、
あ楽しみだね自分たちがどう映ってるかが見れるって楽しくない
そう、
ね、うん、え、何何何
だろう、うん、分かんない、うん、なんかアカシアさんとこのさんまさんみたいなこと言うなそういう系かなってちょっと思っただけ、
テレビ映るの大好きな人とか
そうそうで自分の、面白いところを見てずっと笑えるみたいな、うん、そういうタイプの人なんだと思うんですよ。
いやでもその気持ちは正直ちょっと
分
かる、
はい、気になりますよね、自分がどう映ってんのかとか、
だからその数生も自分で、うんうん、まあ、やっぱ見返すんですよ、
うんうんうん、
で、あ今受けたなっていうところは何回か見る、
受ける
そうありますよね、
やるそれはやる、
自分研究大事ですよね、うん、ほら
なんか結構あれなのかな、役者さんとかもさ、うん、芸人さんみたいなさそういう気質、うん、あの職人みたいなところがあるからか、うん、あれそういうことじゃない、うん、なんかさあの確認作業をするじゃない絶対、
するする、
まあまあまあ、
そう絶対確認作業をして自分がいいなって思うところを繰り返し見るってことはさ、うん、それまた別のところでもさ同じように絶対やるでしょ、うん、技術として、う
ん、
そうそうそう、
得ようとするからねその時の自分を、
うん、だからそういうのって職人さんのあれと似てるのかなって思ったの、
あ今なるほどね
はって思いました。
じゃあエミは確認しない？
私ね、あのね、あんましない。あんましない
とか。あ、そうだ、エミはそうだね、
うん。うん。あのね、歌のライブの映像とかが、うん、あの、どこかにアップされましたよとかっていう時は、うん、歌はめっちゃ不安なんで、うん、あの、確認もするし、うん、自分が間違えたところの反省のためにするんですけど、確認を。うん、でも、喋りに関しては、もう、なんだろう、すべてが、書き捨てだと思ってるんで
もうね出しちゃった言葉は拾えないからね、
逆に落ち込みそうだから、うん、あんまり見ないっていうのが多いな。
えでもそんなに言うて失言をするタイプですか？
タイプですあのねすごいね、うん、失言というか、うんうん、口がとにかく悪いんですよ。
あちょっと放送前にも言ってましたね、
うん、そうなんです
よ、ね、見た目こんなに可愛くて華麗でね、なんか
あ
のパッと見なんかね、あの綺麗なお姉さんだなって、
黒沢さん目に感情が出て
るなんか綺麗なお姉さん歩いてくるなとか、そういう風に
全部カタカナで聞こえてくる
大丈夫、私にはそんなの見えない
思うような人なのに口が悪いっていうのが想像できないけど、でもなんか言いますもんね、美人は性格が悪いとかって言いますけど、でも美しい人って
だんだんマイナスの話になってきた
内面も美しいから美しいと思ってるんで、エミの口の悪さはきっと照れ隠しだと思う。
あー間違ってると思うそうですね、
そこはそのフォローを否定していくスタイル
なんて言うんだろう、正直者だから嘘はつけない
なの、あ
ちょっと、うん、そう
そうだね、そっか、じゃあ
そうなんですよ、だから割と、自分が出てるものの動画、うんうん、あのテレビとかも見るの嫌だもうなんか嫌だ、よっぽど嫌だ、
ね、
ウェブとかよりもよっぽど嫌だ、
うん、テレビの方が
嫌だ、恥ずかしくなっちゃうの自分が映ってるの見るとなんか
だから声優さん、
そう私表に実は顔出すのすごい苦手なんですよ。
めっちゃいろいろなことやってますよね。
そうなのめっちゃやれと言われればやるんですけど、はいはい、動画はでもあんまりこう得意じゃなくて、
あじゃあこの後ちょっと撮りに行くそのうちの生放送の時は、うん、なんか顔に入れますか
わざわざ待ってもう1回目で出てんだからそこは出させてよいやそこは
僕らはこんなことしたくないんですけど、本人たっての希望でなるべく顔は出したくないということなので、
悪意を感じる悪意を
鈴代さんのみ音声でお楽しみくださいみたいな、
ひでえ、
じゃあ、うん、黒本もそうしよっか
黒本はいいよそうして
えうち割とモザイクは結構種類取り揃えてるんで、
確かに確かに、
いやなんか画像エフェクトみたいなの結構使いますよね。
そうですね、まあ、生放送なんですけど、いろいろそうやって、うん、じゃあスーパー亀芝居ってどういうものだっていうことをこうコーナーとしてお客さんに見てもらうときに、まあ、実際の公演のこの、まあ、画像であったりとか、はいはいはい、まあ、こういうキャラクターを演じましたとかっていうのを番組中にポッポって出したりとかするんで、
おなるほど、ね、じゃああれですね、後から見た方が楽しめますよね。
そうですね、でしかもその、うんうん、鈴代さんが出てくれて以降からまた出てきたシステムで、はい、そのまあ、ちょっとした例えば番組中に コーナーみたいのがあって、うん
はい、
でじゃあ負けた方は残りの30分顔にモザイクねみたいな。
待って、番組の大半じゃん、残り30分って半分じゃないですか、
1時間番組。
そうですね、で、まあ、生放送なんですけど、はい、30分で1回ちょっと転換して、はい、まあ、2部構成みたいになってるんで、
あ、なるほど、
じゃあ後半放送君はモザイクねみたいな。
なるほどね。でもモザイクで隠しきれないほどの目の大きさを誇ってれば大丈夫だよね、
うん、
っ
ていうか、まあ、動けばいくらでもモザイクなんか外れるんですけど
なるほどね、
なるほど、そういうモザイクか。
この後の収録に向けていいこと聞いた ね、うん、ね、動けば大丈夫、
罰ゲームかからなければいいんだね。
そうね、う
ん、
そこだ。
うちの手の声も結構優秀な子が揃ってるんで、モザイク多分追いかけてきますよ。
やだ
それだとかえって罰ゲーム欲しくなってきちゃうね
ずっと動いてるんでしょ、うん、
なんかあの人すげえ動きうるせえなーみたいなのがね、あった方がいいですもんね。
そうです
ね、せっかく番組でそういう風に映像あるんだったら、うん、
じゃあ罰ゲームを受ける気満々ってことね
だって考えてみ、ラジオはさ、うん、映らないから、うん、その動きもね、あの制限されちゃうけど、このマイクがあるから、
そう、う
ん、動画だよ。
そうね、
見えてんだよ、ね、みんなでただスーンって座って、ああはい、あはうふふってつまらなくないっすか
顔が怖いよ、
ね、この顔をお届けしたいんですよ、
ね、
そんなのよくあるんです、うん、はい、ラジオ収録してるとね、もうみんなに見せられないのが本当に残念なんですけどっていうのが多いんですよ。
あの、ね、ラジオなのにうちに来る人たち、はい、みんな身振り手振りが本当に大きいからね。
そう
僕もその声のくせにマイクの前でじっとしてるっていうのが割と苦手な方で、でそのスーパーカミ芝居行って、まあ、うん、舞台上にマイクを立てて、はい、まあ、マイク前芝居をするんですね、
はいはい、
だからまあそのマイクに対して照明がしっかりとこうやって
こ
う、
はい、
計算された
みたいな、
そうそう、角度で当てられてるけど、うん、俺よく動いちゃうから、
はい、
その照明から外れるからあのちゃんとやってって言われて
代表なのに怒られるみたいな
ちょいちょいあの人暗くなるなみたいな
君すぐ外れるねみたいなこと
あの照明さんに怒られるってことですね。
そうそうそう
ここでって言われたからやってるのに、うん、なんで動いちゃうのって言われちゃう感じか、
ね、じっとしてって言ったよねみたいな。
でもじっとしての演技ってなかなか難しいですよね。やっぱり
声だけの芝居って言っても、うん、やっぱ体も使うんで、
うんうん、ちょっとね膝折ったりとか、うん、腕ちょっと動かしたりとかぐらいはやっぱりしたいですよね。
で今このラジオも、うん、俺自分の体を動かさないように律するのに必死なんだけど
自分を律するのに必死。
これはさ、うん、出てもらって2週目3週目にはさ、うんうん、そろそろマイクから1メートル2メートル離れたみたいな本
当にゲストさん声遠くないみたいな、
なりかねないね。
まあもうちょっとその分声張っていくしかないからみたいな
声の大きさでカバーなんだよ、帰ってこいよマイク前に
確かに確かに確実だわ。
まあでもね、4週目ぐらいには多分声ガラガラになってる、う
んね、じゃあ待って、さっき言ったじゃん、この後ニコ生
あ、そうだから
しかもご自身の番組という
ペース配分していかなきゃいけないんですけど、
はい、
でもなんかねちょっと楽しくなっちゃうとやっぱ
テンション上がるよね。上がりますよね。ここから楽しくなってくしかないんで、はい、ここから下がることってまずないですね。はい、
分かんない、姫クイズのコーナーで超テンションだだ下がりになるかもしれない。
最後の最後じゃん。
そうね、
そう
4週目だからね。
そう
そういう計算された構成なの
ちょっとちっちゃくなるように、う
ん、そこでなんかちょっとめちゃくちゃなことをやらせてもいいように、じゃあ4週、まあ、3週目まではゲストに好きにやらしといて、
そうですそうです、
で4週目からはリーするみたいな、うん、あ、それちょっと今度打ち合わせからそう言うわ
大体1週目で紹介してお客さん、
うん、
お客さんじゃないやゲスト様、
うん
まあ、お茶会のゲスト様のこのギアを上げていき、うん、でゆるキャラ大図鑑のコーナーで、うん、上の方まで持っていき姫クイズで最下層まで落とす
自動みたいなね
はい、これがラメットのやり方です、
うん、
まあ、しかも、はい、ラメット王国あんまり男性ゲストさんってそう頻繁に来ないんですよ。
あ、そうみたいですね。
そうなんです、
はい、珍しいんですよね。
そうだからね、私はね、あの今月はね、うん、本当に罰ゲーム絶対やってもらう気でいるから、う
ん、目ガチだね
そう目ガチです、
うん、
はい、だってこの収録始まる前に、
はい、
じゃあ4週目はクイズと罰ゲームっていうサ
の時間配分があるからってちゃんと罰ゲームまで入れましたからね、私、
はい、もうあのこんなこと言っていいのか分かんないですけど、
うん、
クイズいらなくないですか
あれもう罰ゲームやってくれるっていうこと。
いや、まあ、クイズもクイズで楽しそうだからやりたいけどどうせ罰ゲームをやらされるんだったら
もう全然クイズなしで最初から罰ゲーム3つぐらいやってくれてもいいんですけど、
あ、罰ゲームの尺が増えるのはダメだね。
そう
それはちょっと俺
考えたらクイズ分がただ罰ゲームになるだけ、
うん、そうそうそうそう、
トーク時間が伸びんのかと思ったら、
あ、違います
罰ゲーム時間
の数が増えるだけです。
クイズやりましょう
目が今日一真剣だった
まあね、でも聞
きたいもんね。
そうね、う
ん、
まあ4週目にたっぷり、
ね、4週目楽しみにね。
長めのセリフ考えますね。
ウェイそうだね、せっかくだから。
今これから考える。そう、生放送の中で、
中でというか、うんうん、まあ合間合間で私がちょっとずつどうしようかなって人柄を見ながら考えます。
あ、なるほど、はい、だからなんかちょっと割れそうな顔したら今あ、見れない
それだな。事前には考えてないんですよ、クイズ自体は。
そうな、クイズも罰ゲームも考えてないから、はい、やりながらその人に合わせたものを考えていきます、
うん、あ、もう本当に一番怖いやつですね、
はい、そうです。それが姫のやり方です。
はい、それが私のやり方です。
怖い怖い。
はい、ということでですね、はいはい、全然ゲストを掘り下げられてるのか全く分かんない回になりましたけど。
いや、俺初めましてだけど、浩平さんのことよく分かった。
本当？じゃあそんな分かった浩平さんのことをまとめてちょっと言ったって。
スーパー紙芝居という団体を立ち上げ、
はい。
2016年3月、初めて舞台、で、なんかやって。
なんかやって。
合ってる合ってる。
はい。もういいのこれで。
そして、うん、それと並行して、生、ニコ生放送を配信しており、うんうん、そのニコ生の配信は、生放送であるので、その時しか見れないと思いきや、うん、なんと、アーカイブで YouTube、タイムシフトでニコ生でも見れるという優秀ぶりを発揮。
うん。
そして、背が高い。
そうだね、今まで一回も出てこなかった情報まで盛り込んでくれました。
外見で着地するって
最終的にね。
そして、
はいはい、
私、うん、知ってるんですよ。
何を？
浩平さんが言いたいこと。
大丈夫？
え、
大丈夫？
ちょっと放牧してみよう。
え、言っちゃっていいの、言っちゃっていいの、うん、言っちゃっていいの、え、言っちゃっていいんですか、ね、
どっちが MC なのか私分かんなくなって浩平さんがなんか MC の相方かなみたいな感じ
で言っちゃっていいんですか。
いや、もう言っちゃいました。
いいですか、ここまで来たら言っちゃいました。ありがとうございます。3月になんかやるんですよね。
あ、そうね。じゃあそろそろあの告知に移らせていただいて、
代表、
その、うん、詳しい内容は浩平さんの方からきちんと言っていただきましょうかね、
う
ん、
というのが私の情報です。
はい
はい
はい、曖昧な情報だったけど大丈夫。
もうすごいストレートでなんかボール飛んできたから、はい、ちょっと今、
ね、しかも全部投げつけっぱなしみたいな
、はい、
じゃあお願いします。
はい、ご紹介に預かりましたが、2017年の3月、
はい、
17日、18日、19日、金土日でですね、うん、スーパー紙芝居2ということで、第2回公演をやります。はい、で、こちらが、1回目の公演の時と同じ、空箱という場所をお借りして、
はい、
3日間全部で6ステージやることになってます。
おー、1日2公演。
そうですね、昼夜でこうやってって、はいはい、ね、ああそうだ、もう全然スーパー紙芝居の話してないから今更なんですけど、はい、
すいませんね。
いや、2本立てなんですね、公演が。
へ、
1個の公演の中でお話がこう50分ぐらいのが作品が2本立てでやるっていうので、
は
い
は
い
は
い、
あった、
ね、まあ、しかも全あの別の脚本家1本僕が書いて、
はいはい、
もう1本また別のやつが書いてっていうんで、はい、ね、本当になんかこう全然違う作品を、
あ、同じのじゃないんですね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
だからなんか一度で二度おいしいみたいな、そういうイベントになってますので、まあぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。
うん、楽しかったよ。1個目見に行った時も。
おうおうおう、
なんだろう、やっぱ2本あるからすごい盛りだくさんな感じがしてさ、おうおうおう、だいたい舞台とかだとね、1本を
そうです
ね、そう集中してやるみたいな感じだけど、うんうん、2本あるとね、なんか、お得な気持ちになる。
あーなるほどね。
そう、見に行って、う
んうん、卵割ったら2個出てきたみたいな、
双子のやつ、うん、なんかちょっと違うけど、まあ、うんうん、まあいいよ。
でもその例え使ってきます
なんかね、見に行ったら、あれ違うやつもう1個やるの、うん、みたいな、そういうことでしょ。
まあまあまあ、そういうことですね。
よしよしよしよし使っていいですよ。
まあなんだっけ、その、うん、このラジオのサイトの方にフライヤーの方も載せていただけるということで、
はいはいはい、もうこれ配信される頃にはもうバツッと載ってるので、
そうですね、
はい、
まあ、詳しくはちょっとそちらを見ていただいて、
はい、
今回も2本立てでやって、しかも前回は僕自分が書いた方には出なかったんですけど、
ほう、
今回どっちにも出る、
ほうほうほうほう、
あ、そうなんですね、
1本書いて2本出るっていうのなんで、
おー、なるほど、
すげー大変じゃん。
そうですね、これオンエアされてる頃多分俺、うん、多分白目向いてる
ちょうどあれだ、2月の頭ぐらいから稽古が始まる感じ、
うん、そうですね、2月だから今これ流れてる2週目、まあ、はい、以降3週目4週目とかってどんどんどんどん多分しんどくなっていくから、
ね、本番まで生きて
だから今だけです、俺多分こんなに笑ってられない
皆さん笑ってる公平さんをちゃんと耳で受け止めてください、
う
ん、
はい、
1ヶ月後にはないですよこの姿
ちょっとも
しかしたらねガソってしてるかもしれない、うん、
ね、
うん、
本番笑っててくれよ
笑い方がおかしかったら怖いけどね。
怖いね、
うん、
大丈夫、きっと元気な姿で。
あ、よかったよかった、皆さんの前にきっと現れてくれることでしょう、
うん、3日間でね、はい、2公演ずつだったら全然いけると思いますので、ぜひ皆さんどこか予定を空けて、うん、ね、
金土日ですから、
はい、
うん、
はい、うん、ぜひぜひ遊びに行ってあげてください。
はい、よろしくお願いします、
はい、その他に、あれツイッターとかもやってますよね。
あ、ツイッターもやってますね、
はい、
はい、うん、アカウント KK10124
うんうんうん、
で、やってます。まあ小林小平で検索しても出てくるとは思うんですけども。
なるほど。
ただまあちょっと同姓同名の方もいらっしゃるんで。
KK10124。
でもそれフォローしてたらあれでしょ。舞台のその詳細だったりとか。
そうですね。紙芝居とか、うん、まああとその生放送とかもツイッターで流してるんで。
うんうんうん、
はい。ぜひそれでたどり着いていただけたらなと思います。
おお、楽しみです。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、告知はそんな感じで大丈夫ですか。
大丈夫です。
ありがとうございます。ということでまた。今月もゲストを掘り下げられたのか掘り下げてないのか、わちゃわちゃして1週目でしたけれども
、うん、皆さんに何が伝わってるか分かんないけど、
ね、本当伝わってるといいなということで今週のゲスト小林光平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで今週はこの辺で姫と
執事のラベット王国でした。バイバイ。ラジオポアロ。